24回ティフの方にお越しいただきましてありがとうございます。これより運命のシゲショウチの Q&A のコーナー始めたいと思います。それではですね、リエン監督、そして、脚本のユイさん、そしてですね、女優さんお二人お呼びしたいと思います。ニッキーシェイさん、ソニアスイさんです。どうぞお二人お入りください。4人の方がいらっしゃってる上に、なんと Q&A の時間10分しかないんです。なので皆さんになるべくたくさん伺っていきたいので、質問は一つだけにしていただければと思います。それでは早速参ります。
ソニアスイさんが、初めて映画出演を決めたのが、この作品っていう決め手になったのは、はい、どうした理由でしょうか。
はい、一开始会拍这部电影，就主要是因为小莲的关系，因为就是导演是我的朋友的关系，所以就马上就答应了。然后再来，当然也是我很喜欢很喜欢我演的那一个角色，因为他是我完全从来在电视剧里面没有尝试过的，所以当时就选了他。
最初ですね、お話をいただいたときに、やはり監督との交友関係ですね、監督はとても私の友人でしたので、ぜひ監督の作品なら出てみたいと思ったわけです、
はい、
そしてこの脚本に描かれているですね、このキャラクターですね、このこういうような役柄というのは、私は、以前このテレビドラマではやったことのない役柄でしたので、ぜひチャレンジしてみたいと思ったわけです、
はい。監督にも伺ってみましょう。どうしてこのお二人をキャスティングされたのか。
とにかく美人だからですね、二人とも綺麗だからです。
とても良い映画でした。ありがとうございます。ソニアさんにお伺いしたいんですけど、亡くなっている役じゃないですか。でそういうふうなところで、亡くなっている場面と、過去の回想と、どういうふうな感じで演技をやったのかっていうようなことをお聞きしたいです。
我自己把它画了一个分界线，就是就简单来说，就是幸福跟不幸福。因为在还在高中老师那个时期的时候，因为他在跟他最爱的人谈恋爱，所以他整个人是充满幸福的。但是他进入婚姻之后，是因为他跟一个自己不爱的人结婚，所以虽然他想要装得很幸福，但他内心是非常非常痛苦的。
そうですね、どういうふうに演じ分けたかといいますと、それはやはりちょっと印象的なことで申し上げますとですね、幸せと不幸せというふうな、こういう区別ですね、はい、そういうふうに捉えました、
はい。
高校時代の彼女、高校時代の教師を演じる時はですね、はい、とにかく好きな彼女とですね、一緒にいられる幸せ、それから結婚してからっていうのは、好きじゃない人と一緒にいなければいけないわけですから、これは彼女にとっては本当に苦しいことなんですよね、
はい。
そういう思いで演じ分けました。
そして私は高校生のニッキーさんがものすごく可愛いと思ってしまったんですけれども、高校生を演じるっていうのはどんな気分ですか。
其实那时候看到剧本，我觉得最难的那一部分应该就是演高中时期那个部分，因为那个高中时期对我来说太遥远了，就是我还要再去回想是，当年我十七岁的时候，我是怎么走路，怎么说话。
はい、そうですね、脚本を読んだときに、はい、これは一番難しいなと思ったのはですね、高校時代の演技なんですよね、17歳の昔なんです、もう、遠い昔なので、それをですね、演じなければいけないので、その時に17歳の時、自分はどういうふうに歩いて、どういうふうな話し方してたかなっていうふうに思いながら演じました。
そして脚本を書いたユイさんにもね、伺いたんですけれども、出てくるキャラクターの方がみんな愛してる人がいるし、愛されたい人がいるのに、どうもうまくいかないんですみたいな。これはもう初めからこういうストーリーでいこうという。
为什么他们到最后没有个好的结果？就是人的命运就是这样子，就是你很难，就是说怎么讲，就是。很一言，就是人生就是一言难尽这样子的，就是命运啊，就是那个主题命运，就是说，其实可能要回归到那个所要讲那个主题，就是面对这样子，就是当我们有时候 不敢去面对一些事情的时候，可能到最后的结果都有可能会不好这样子的。
そうですね、なかなか難しい質問ですけれども、答えにくいんですけれども、そうなんです。ある、まあ、一組 の、 その男女なり女性同士なりがですね、はい、愛し合っても結局結ばれない、うん、これは不幸な運命なんですけれども、まあ、多分運命というのはこんなものかなっていうふうに思いますね、まあ、人間っていうのはこういうふうな人生を歩むのかと思いますけれども、なかなかその一言では言い尽くせないですね。このタイトルにもなっていますように、はい、運命のですよね、はい、ということで、やはりそうやって運命にちゃんと向かい合ってですね、人間を歩いていくしかないのかなというふうに思います。
死と生っていうのをモチーフにしていて、死の側から生を見て、生の側からも返しを見てっていうふうにこう揺らぐ感じがすごくストーリーとして面白かったんですけど、この死化粧師っていうモチーフの方が先にあってこういうストーリー構成になったのか、それともストーリー構成、その死と生を光るっていうようなモチーフを最初に見つかれて死化粧師を持ってきたのか、結構そのストーリーの作りはどういう風に出来上がったのかっていうのは手もあったんですけど、脚本の方に聞いた方がいいのかもしれないんですが、
どちらでもお答えできるか。
其实这个主题是先有化妆师这个职业，然后才开始发展故事。对，然后我可以补充，就顺着他刚刚回答那个这个电影的要讲的东西，就是我们拍的时候其实这是个化妆师的故事，可是我觉得我在拍的是个卸妆的故事，就是说人在社会都需要很多的样子面对不同的人事物，然后包括甚至死了以后还是需要化妆来让你的家人得到安慰。那死人什么时候可以看到那个最真实的自己？我觉得这个是每个人一直在追求的答案。那另外一个就是说，刚刚讲到为什么故事这么惨，其实因为我是个乐观的人啊，我没有想要拍一个这么惨的故事，但是它是个很惨的故事，所以我一直想要做的是说，我想要证明再怎么惨的事情对人生一定有一个意义在。所以这个故事我觉得还没完，因为我只是讲一个很惨的过去，那故事以后敏秀，我觉得对敏秀来说这段过去一定对他有帮助的，在他以后的人生我觉得一定会至少比他现在更美好。那所以如果你们觉得这个故事太悲伤了，可能我的那个乐观没办法战胜这个悲伤的故事，可能我说的还不够好。那对，希望我觉得人生还是快乐的啦。对，谢谢。
まずですね、この死化粧師という、化粧師という、モチーフがあって、それからのストーリーを展開していったということなんですね、テーマの死化粧師なんですけれども、これは先ほどですね、脚本家の由依さんも、お話ししましたけれども、やはりこの、まあ、化粧を落とした時にですね、人間はですね、本当のことを真実に向かい合って、人生を歩まなければいけないということですよね。僕自身はですね、とても楽観主義、なんですけれども、でもこんなですね、非常に無謀らしいですね映画を撮ってしまったわけなんですが、でもですね、どんなに人生っていうのは、辛くて、悲しいことがあってもですね、やはり、そういう生きていることに意義があるというふうに、考えています。ですからまだですね、この物語も終わらない、人生は続いていくということなんですね、ということはですね、過去というものが、例えばミニシューですけれども、ミニシューに彼女の過去がですね、生きる力を与えてくれるわけですよね、そういうことから人生というのはそういうふうに巡り巡っているものだと思います。だからやはり楽観主義の僕としてはですね、人生はやはり素晴らしいものだというふうに思います。
はい、ありがとうございました。舞台挨拶でもおっしゃってましたけれども、本当に死体とキスシーンが期待通りな感じでしたよね。やっぱり普段のラブシーンを演じるよりも緊張するものですか？
皆さん、そのシーンお好きでしたか？いかがでしたか？
やっぱり緊張するものなんですかね、普段の男性とするキスシーンに。
とても嬉しかったですよ、彼女とっても綺麗ですからね。
ニッキーさんは
害羞因为唐唐就是其实在以前她是我心目中的女神。对，
とても恥ずかしかったです、はい、ソニアはですね本当に私の憧れの女性ですから、そんな彼女とですね、はい、ああいうシーンを演じるのはとても恥ずかしかったです、は
い、ということですけれどもね。
さあ、そしてなんと昨日ソニアさんお誕生日だったんです、はい、なので、君の方から花束をプレゼントさせていただきたいと思います。
很开心然后第一次收到日本男生送的花
とっても嬉しいです。実はですね、日本の男性から花束をいただくのはこれが初めてなんです